1月15日日曜日、時刻は午後2時を回っております。ナナコウィークエンドプラス、東舞鶴にありますショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴サテライトスタジオより生放送でお送りしております。本日の担当は音楽大好きムジカマキーナと
お茶が大好きアミッペです。
どうぞよろしくお願いいたします。ここからの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたします。さあ始まりました、ナナコウィークエンドプラス。本日担当するムジカマキーナとアミッペはですね、こちらショッピングセンターラポールのセントラルコートにあります FM 舞鶴サテライトスタジオ、実は初登場ですね。
ナナコナナコとね、はい、あのウィークエンドプラスということなんですけど、普段は3時からのナナコチャッタラジオを私は主に水曜日を担当させていただいております。
はい、そうですね。で、アミッペは水曜日なんですが、ムジカはですね、火曜日、火曜日のナナコチャッタラジオ、そして金曜日の晴れのち775を担当させていただいております。平日をね、2人とも担当していますので、
初めてですよね、週末。
週末初めて声を聞いていただく方もあるかと思いますが、どうぞ最後までお聞きください。
お願いします。
さあアミッペ、はい、この、ラポールの、ね、1階セントラルコートなんですけれども、
はい、
セントラルコートには小学生書き初め展、第18回小学生書き初め展が行われているんですね。
もうすごい可愛い、すごい綺麗な字とかも並んでますよ。
ねえ、力強い、書道が書き初めと、ね、展示されているんですが、この小学生書き初め展18回目ということでですね、この舞鶴市内にある小学校を毎年毎年順番にこう回ってらっしゃるそうで、
あ、なるほど、
はい、実はこの18回目舞鶴市の小学校、全部回って最後の1校だったそうです。
おー、1周回ったってことですね。
そうです。で、来年からは2周目という。そうですね。で、今年展示されているのは舞鶴市立高野小学校、高野小学校の5年生、6年生の作品が、こちらのセントラルコートに展示されております。
ぜひ見ていただきたいです ね、
ね、今年の作品のね、書き初めといえば、はい、っていう言葉があるじゃないですか。
ありますね。
何を思い浮かべますか、みっぺ。
私は私の時はね、もうザ・書き初めっていう、なんだっけ、
初日の出とか、
そうとか、新しい年とかなんか本当そんなんだった気がするんだけど、どうだったかな。絵
を描いたりね。
あ、そうです ね、 ね、
今年は
鳥、
鳥
です ね、
ね、私牛って書いた覚えがあります。何やったんやろ。
いや、私はね、もう大体うまく書けたと思っても名前を書いた時に台無しにするタイプだった
最後まで書けなかったりね。そう、今年の5年生の作品の、言葉は、
はい、
進む勇気。
素敵。
進む勇気。6年生は新たな決意。
新たな決意しました今年。新たな決意、なんかどっちかって言ったらそうですよね。いや、どうしよう新たな決意か。毎年ね、なんか新年には新しいことを一つなんかこう誓うんですけど、一年の計は元旦にあり、何誓ったかな。
ね、去年はね、私たち2人ともこの FM 舞鶴のパーソナリティとしてスタートした年、
はい、
ね、私はね、去年の漢字っていうのはね、挑戦の挑の挑むっていうの。
あ、同じです、私もそう、あれ一緒
一緒
さすが
さすがね、またね、今年も新たなことに挑んでいきたいななんてね、思っているんですが、どうぞ皆さん応援をよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、それではこの、セントラルコートのね、書き初め展なんですけれども、本日だけということで、ここのラポールの、
今日で終わりですか。
そうなんです、今日で終わりなんですって。
そ
そっか、うん、で開催時刻なんですけど8時までこのショッピングセンターラポールの、閉店時間と同じ8時までとなっておりますので、うん、ぜひまだお時間ありますので足を運びください。
はい、
さあアミペ、
はい、
今日、うん、雪がね舞鶴ものすごい吹きましたよ、
びっくりですよ、びっくり。
雪かきしましたか？
朝からしましたよもう腰が痛い痛い
ねえ、もう、まあ、久しぶりと言いますか、はい、お正月にね、はい、今年降らなくて年末もね
ハラハ
ラと待ったぐらいなったのかな、
うん、12月に毎年何言っても1回降ると思うんですけど、うんうんうん、今年それもなかったですもんね。
そうそうそう、で暖かいお正月だったので、う
ん、
急のこの雪で、うん、先ほどもね
スコップ買いに来たけどそうなかったって、う
んね、おっしゃってましたけどね、うん、でちょっとね今日は、
はい、
この雪にちなんで、
はい、
ウィンタースポーツといえば、
はい、
ゲレンデ、
ゲレンデ
スキースノーボード、
うん、
ということでねゲレンデで鳴ってたらテンションが上がる曲っていうような形で、
はい、
曲の方はセレクトしていこうと思っています。そして雪アミッペ、
はい、
気象情報で、
うん、
降雪量と、
はい、
積雪量っていう言葉聞いたことないですか？
ありますありますあります、
ね、降雪量と、ね、積雪量って違うんですって、
うん、降ってくるのと積もるのが違うってことですか？
うんうん、そうなんですよ、うんうん、降雪量は、うんうん、ある時間帯、うん、1時間とか、
うん、
の間に新しく積もった雪の量を指します。
はい、
で積雪量は自然の状態でその時刻の雪の深さを示すんです。
お
ちょっと分かりにくいでしょうね、
うん、
何センチ、うん、上から降ってきた雪が何センチになりました、うん、っていうのが降雪量 そうで積もっててもやっぱ雪の水分で重みがあるのでこう縮んじゃうんですよ、
はいはい、
1メートルって言ってても、うん、実は50センチとかに縮んでる、
うん、
この縮んだ状態のことが積雪量って言うんですって。
なるほど、じゃあ、うんうん、もうこの観測っていうかする時間、うん、時刻に今現在積もっている、
うん、
なんていうんですか雪の高さは、
うんうん、
っていうと積雪量ってことですね。
そうそうなんです。で溜まってる、
うん、
ね、溜まってしまってる雪のことをが積雪量か、
で、
うん、そうそうそう
上から降ってきて今こんだけすぐさま積もったものに関して降雪。
そうそうそうそう、
あ、なるほど
って言うんです。で私ね違いが分からなくてちょっと調べてみたんですけど、
あ、じゃあそれちょっと知った上で天気予報を見てみると使い分けられてるってことですよね、
うん、かもしれません。なんかこう気象情報を見てて、
はい、
何センチの降雪見込みですみたいなのがあっても、
はい、
家の前は全然積もってなかったりとか
ありますよね。
逆に家の前すっごい積もってるのにとかってあると思うので、うんうんうんうん、その違いをねぜひ。
なるほど、勉強になりました
お勉強になりました、ありがとうございますということで、ね、雪がたくさん積もっているので、うん、自動車の運転なんかにも、
はいね、
気をつけて行っていただきたいなと思います、
はい、
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。マイズルラポールで検索。
ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。
雪をお届けしました。モーニング娘の雪、
可愛い歌でしたね。
ねえ、
聞き慣れた歌なのに、
うん、
知らなかったです私、
ね、
モーニング娘の可愛い歌でした。
そう、さあ、うん、寒くなってくると、うん、体調もね今崩してらっしゃる方が多いですよね、
うんうん、本当に、
うん、
風邪ひきさん多いと思います今流行ってますし ね
そう、あのアミペムの体調は大丈夫ですか？
大丈夫です、今のところバッチリですよ。
バッチリかな。またね、後ほどその話もねしようかななんても思ってるんですけれども、、はい、アミペなんか寒いとやっぱり温かいもの、うんうん、欲しくなりますよね。
ですよね。ちょっとここらで私の得意分野のお話を
ぜひ
してもいいかなと思うんですが、うんうん、
聞きたいです、聞きたいです。
いつもね、あの私あの番組の初めに、うんうん、あのお茶が大好きアミッペですっていつも挨拶するんですね、うん、はい、で、あの私は実はですね、普段ちょっとお茶屋さんをしておりまして、
はい、
なのでお茶ネタならあの何でも聞いてくださいという感じなんですね。
お、お茶ネタ、
はい、
お茶ネ、日本茶、
日本茶ですね。なのでお茶にまつわる方でしたらまた、うん、はい、今日聞いてください。
私ね、いっぱい聞きたいことが実はあるんですよ。
聞いてください。
お茶ってね、いろんな種類まずありますね、
はい、
ありますで、なんて言うんだろう、今カフェインとか、うんうん、カフェインですとか、うん、いろいろよくね出てるじゃないですか。
そうですね、気にされる方も増えてきましたね、
うんうん、日本茶のカフェインってどんな感じなんですか ね、
うん、ね、カフェインっていうもの自体、うん、悪いものではないんですよ、実はっていうと。でも、まあ、あの実際のところカフェインっていうのはですね、まあ、の興奮作用があって、
はい、
で刺激物の一つなんですね、うんうんうん、であの結構お薬とかの中にも、うん、そういう精神を刺激する薬剤として、まあ、使われることがあるぐらいなんですね、で、まあ、あの覚醒作用、解熱鎮痛作用、利尿作用、そういったところら辺を担うあの働きをちょっと持ってるものなので、
うん、
はい、なのでそのカフェインをあのカフェインレスがあるっていうのは、うん、そういう刺激という点で取りたくないっていう方のためのものなんですね、あれは。
あ、そうなんだ。で、ね、そのお茶の中にもそのカフェインレスってあるんですか？
はい、あります、あるんですよ、う
ん、あるんや、
はい、あのほうじ茶とかになってくると、うん、やっぱり一回火を通すので、うんうん、そのカフェインの成分がだいぶこう飛ばされてるんですね。その中でも京番茶と呼ばれるお茶、特にまあこの京都府の特有のものなんですけど、はいはい、それになってくるとほぼなしです、
うん、そうなんだ、うちほうじ茶です。
あ、ぜひ体に優しい、
優しいんだ。
そうです、あのカフェインが少ないイコール、まあ、低刺激、体に優しいっていうような表現はされますけど、うんうん、そうですね、お薬飲んでいらっしゃる方とか、うん、それこそあの夜眠れないとかいう方には、うんうん、あの特に寝る前とかにはいいかもしれませんね、
う
ん、
あ、そうなんですね、うん、なるほど、カフェイン、はい、で子供もね、はい、そのまあ、ほうじ茶は今優しいですよっていうのを教わったんですけどね、はいはい、子どもたちにも日本の、うん、日本茶、
はい、
お茶って平気なんです？
大丈夫ですよ、 あの、うん、ある程度はあの、うん、摂取する分には全然問題はなくて、うんうん、あの例えばですね、緑茶、まあ、いわゆる煎茶とか、うん、そういったものの中には殺菌作用があるんですね、うんうん、なので飲むことによってあの風邪を防止ができたりするんです。 あとよくお寿司屋さんで、うん、あがりってお茶あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれとかはあの昔の人はねやっぱ分かっていて、うん、生物を食べると食当たりをすることがあるじゃないですか、はい、そこでああいう煎茶系のものをいただくことで、うん、あのお腹の中で殺菌をする、お腹痛にならないっていう効果があるんですよ。
昔の人ってすごいですね、
ちゃんと分かりにかなったことを、はい、
すごい。
そうなんです、なので、あの、うん、お子さんだからイコール、うん、あのカフェインがダメかっていうと、うんうん、そうではない。カフェインっていうか、まあ、煎茶とかのね、成分の中にはいいものもありますよっていうことで。
あ、そうなんだ。逆にその殺菌作用があれば、
はい、
子供さんのね、うん、今のその風邪のウイルスとか、
そうですそうですそうです、
ね、っていうのも戦ってくれる効果があるかもしれない。
そうなんです。
子供さんだけじゃなくて、ほら妊婦さんとかも、
はい、
平気なんですかね。
あ、でもね、妊婦さんはやっぱり、気をつけていらっしゃる方が、
う
ん、多いですよね。
う
ん、やっぱり、ね、あのノンカフェインのものを選ばれることが多いと思うので、カフェインはやっぱちょっと少なめがいいかなとは思いますけどね。
そういうことにはじゃあ、ほうじ茶が優しいよっていうことですね。
で、あの麦茶ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あの麦茶っていうのも、うん、あれもね、ちゃんとね、理にかなったあの成分があって、
って、うん、体を中から冷やす成分があるんですね。
中から冷やす、う
ん、はい、なので夏場はいいんですよ、うんうん、ただ冬でも通年、うん、麦茶っていう方いらっしゃるかと思うんですけど、あれは実は冬場だと体を中から芯から冷やしちゃうので、そういうところだけはちょっと気をつけられて、うん、冬場はほうじ茶とかに変えられるといいかなと思います。
なるほど、すごい、アミッペ、お茶屋さんみたい、
ちょっとお茶屋さんみたい本当
どうしよう、お茶屋さん、そうなんや。でじゃあごめんなさいね、はい、さっきの殺菌作用の話に戻るんですけど、はいはい、お茶でね、うん、うがい、
うん、
押したらどういいっていうのがね、さっきちょっと後ろの方からねボソボソボソと聞こえてきたんです。
いいんですよ、うん、いいんです。なので、うん、例えばなんだけど朝飲んだお茶、うん、で、まあ、出がらしのお茶でもいいんですよ、はい、あの学校から帰ってきた時に子供さんにそのまま、まあ、入れてあげて、はい、あのうがいをすると、うんうん、あの喉本当に効果があるんです。
うん、ですってお茶でうがいしてくださいね。そう、後ろの方に実はちょっとねマスク姿のそう風邪ひきくんがいるんですけど ねお茶でうがい、
はい、
ぜひしていただいて少しでも早く回復をお祈りしております。
本当に
そうですよね。じゃあ私も気をつけます。喉のね歌のお仕事をしてたり、
そうです、
ね、
う
ん、声のお仕事をしたりしてるね、うん、あのパーソナリティの他の方もね、
そうなんです、そうなんです、
聞いてらっしゃる方は
そうですね、ぜひとも、
はい、じゃあ殺菌作用のある緑茶、煎茶、
煎茶ですね、
煎茶、
いわゆる煎茶、
うん、煎茶ってあのあれ緑のお茶、
緑のお茶ですね、
でうがいをしましょう、はい、ということで、アミッペね、はい、お茶すごい詳しくてお茶屋さんじゃないですか、はい、私ずっとあの不思議というか、はい、疑問に思ってたことがあって、はい、なんでお茶屋さんなんですか？
すごいことをやる昔あの、ね、うちがあの父親がお茶屋を始めてやってたんですね、ずっと。でもやめてたんですね。でも小さい時にこう思い出すのが、家に帰るとお茶の匂いがすごいする家だったんですね。
あ
ー、
いい香り。
そうなんです。で、うん、結構お茶屋さんしてると、父親のこととかうちのこと名前で呼ばずにお茶屋さんの名前で呼ばれるんですね、うん、野号で呼んでもらうんですね。
あー、なるほど。
でなんかああいうなんか人と人とのやり取りとか、うん、でああいうなんか、まあ、お茶に帰ってくるとお茶の香りがパーッとしてるとか、なんかあの頃の思い出がすごく良かって、なんかあこの舞鶴の町でそんな風に呼んでもらえる人になりたいなとか、うん、なんかそういう憧れがあって、うん、24歳でもういきなりほじくり返して松の寺の前でやってるんですけど。
そうなんですか。
そうなんです、
ね、そうなんや、はい、じゃあやっぱりこう幼い時のね、
うん、
記憶と
思い出で、
うん、はい、思い出と、
はい、
あとやっぱり思い出だけじゃなく思い出が匂いとかね、うん、その五感で思い出されたってすごいなと、
うん、私。そうなんです。舞鶴でもまだねほら例えば下駄屋さんがあったり何々屋さんがあったりってやっぱ専門店昔のやっぱりその良き形っていうのも、うん、なんかやっぱりいいですよね。着物呉服屋さんがあったりお布団屋さんがあったり、
そう ねその専門のお店、うんう
ん、なんかラポールさんでもそうですけど、
う
ん、
そうそうそう、
なんかショッピングセンターって言ってもでもやっぱ一つ一つは何々屋さん、何々屋さんじゃないですか、うん、やっぱこんな雰囲気がいいですよね、
う
ん、
そうですね、うん、そう、じゃあそれでお茶屋さんを今、
そのそうそうなんです、数ある中であえてのお茶屋さんなんです。
あ、そうすごい、いやでもよかったです、お茶のことたくさん聞けて、
はい、また聞いてください、
うん、ねえ、ほんとや、ね、アミプはじゃあお茶の中でも何が好き？
私はね、うん、なんか不思議とね、茎茶が好きなんですよ。
茎茶？
茎のお茶なんです。
葉っぱついてない？
葉っぱついてない。
棒だけのやつ。
棒だけのなんですけどね。それを飲むとね、そのお茶の甘さだけを味わえるんですよ。だからね、もう一回ちょっと マキーナちゃんにも私今度入れてあげますんで、ね、
すごい、そのきっとおみっぺに入れてもらったら美味しいやろうなって思う、うん、入れ方もね、
そう一回ちょっと飲んでみていただきたいです、ね、
この間も見てましたよ、新しい器を。
あ、そうなんです、そうなんです。
何してたんやったっけ？
煮てたんです。鍋で煮込むんです。
土鍋とかと同じこと？
もう普通の、はい、あの鍋でグラグラと、うん、新しくあの買った
焼き物は一回お湯を通すと締まっていいんですよね。ぜひおすすめ。
それで味も変わってくる？
あのね、一回やってみられるといいと思うんですけど、例えばあの信楽焼きとか萩焼きとか、いろいろ焼き物あると思うんですけどね、あの買い求められて初めてのものにお茶を入れて一回飲んでみられるとザラザラってするんです。やっぱり何かね違うんです。うっすらなんだけど、ちょっと違う、何か違う土っぽい味がするんですよね。それを一回鍋でグラグラ煮て締めることで、丈夫にもなるし、使い込むほど味が出るいい器に変身するんですよ。
すごい。
ぜひねおすすめです。
そうなんですね、はい、なるほど。
ちょうどねこの寒い季節だからこそ、なんかそういうことをなんか丁寧にやる、お茶を入れて、
ね、
一服いただくっていう時間を設けられると、
本当や
この雪の寒さでね、心も身も凍りそうなのがね、ちょっとだけほどける気がするんですよ ね、
温かいお茶いただきたくなってきました。今の話聞いてて、
今度振る舞います。
ぜひぜひお願いします、はい。時刻は午後2時31分を回りました。ここ東舞鶴にありますショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴サテライトスタジオより、生放送でお送りしております。本日の担当は音楽 大好きムジカマキーナと
お茶が大好きなアミッペです。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、ね、アミッペ、
はい、
先ほどから雪雪、さっきもねアナと雪の女王でしたが、
はい、歌ってしまいました。
歌ってしまいましたね気持ちよく、
はい、
はい、あの雪といえば、もう家の中にねこう閉じこもりがちですが、
はい、
ウィンタースポーツ、ウィンタースポーツといえば何を思い浮かべる？
もうベタなところ言っちゃっていいですか？
ベタなところでお願いします、はい。
ベタ、
スキー、そうそう、スキー、スノーボード、
最近多いです。もういっぱいありますよね、ウィンタースポーツもね。
そうですよね。で、あのこう舞鶴からといえばどこのね、皆さんどちらのスキー場とかゲレンデにお出かけでしょうね。
どこでしょう ね、私たち子供の頃だったら、八北、
はい、ありました、
ありましたよ、
カンナベ、
カンナベ、
はい、
そこら辺、
そうですね。あとスイス村っていうか、
あ、
ね、ところとか、あと、福井県だと、ジャム勝山、
ああそっかそっか、いっぱいありますね。
とか国境スキー場、あとどこだ、函館山スキー場なんかもありますね、
はい。
で今ちょっとねこの積雪情報みたいなのを今朝調べてみたんですが、はい、ほぼどのゲレンデも全面滑走可能で、
もうでも今回の雪で
ですよ ね、少し降らなかったからゲレンデの皆さん、ね、心配されてたかもしれませんけれども、
でももうパウダースノーでしょう今回。
そう、サラッサラ、
サラッサラ、
サラッサラ、
第1号滑走、滑走する気持ちよさそうですね。
本当ですね。ね、この私もねスキーを、ね、やってたことがあるんですけれども、はい、アミペもやってられたことありますか？
もうね、あの私1回やったことあるんですね、で1回やっただけなのに、高校の時の、
はいはい、
あのスキー合宿みたいなのがあったんですよ。
ありました、ありました、
あったでしょう、あれで1回滑ったことがあるっていうのを嬉しそうに書いちゃったら、難しいコースに行けってなっちゃって、もう上から転げ落ちたもう最悪な思い出しかないんです。私できないんですよ
ね、スキー場、スキーゲレンデ、
はい、
ね、私もね、小さい頃、
はい、
いろんなゲレンデに通って、
はい、
スキーを楽しんだりしてたんですが、
はい、
なかなかね、リフト、
リフト怖いマキーナちゃんはちなみにスキーはどうなんですか？
腕前は、ね、小さい頃はね、スキーの大会に出させてもらったりとか。
なんですって
してたんですけども、
なんですと。
そうなんですよ。で、ね、それこそ小学生上がる前ぐらいかな、はい、とかでもね、一人でリフトに乗ってね、ゲレンデ上がっててったりしてたんですよ。
え、あれ降りれます？え、スキーあのゲレンデこうリフト乗るじゃないですか、
はい、
もうあのドキドキするんですよ。いつお尻ついたらいいみたいな。
あ、降りがけ、
あの最初のね、うん、あの待ってる時に、うんうん、椅子がこう回ってくるじゃないですか、リフトの、うんうん、お尻にちょんと使えた時に
最初乗る時、
そう、うんうん、あの時も心臓飛び出そうなんで、
どこで膝曲げたらいいかな、
そうそうそう、いつ、ま、私を任せればいいのみたいなね。でそっから登っていって、うん、ちょっとあの足上げなきゃいけない時あるじゃないですか、
最後ね、
うん、あそこで足上げ忘れて引っ掛けてもうバキバキバキみたいな。
降りれたんそれは。
で、あの、うん、あのその時はもうこうベターってなって私の上を通過してみたいな。でとか、うん、降りれずに、うん、もう一回いるでしょたまに反対を追ってよ追ってや、私あれ私アミッペです。
ぐるっと帰ってきてる人ね、
ほんとできないんですよ ね、人ができることできない。
いやいやね、とかあのリフトあるあるといえば、登ってる最中にこう板の上にねついてる雪をこうパンパンとこうビンディングとビンディングをね、うん、こうカンカンと合わせて取ろうとする、うん、
はい、
取ろうとしました、うん、そしたらね、ほんとちっちゃい時、うん、私片っぽ落としちゃったんですよ、ゲレンデの。でもゲレンデでよかったと思って、昨日に行けるから、
あ、
うん、ゲレンデの真ん中にスーッとこう落ちていく、う
ん、マキエナちゃん、でもそれちっちゃい時でしょ。
ちっちゃい時、
大きくなってから落としてますけど何か片足も両足も落としてますけど何か
両足も落としたん、 両足落としてどうやって降りたん、
あるって、もうあのゲレンデ
降り、
逆にね、足落とした方があれ、うん、あのリフとか降りる時は堂々と降りれましたけどね。
ないからね。
ないからね。
ああ、そうか、
ね、歩いて取りに行きました。
はい、ね、またこうやってね、いろんなウィンタースポーツも楽しみながら、はい、そしてほら雪かきをした後に、うんうん、家の前に溜まった雪とかで、うん、雪だるまも作ったし、うん、はい、こう雪山をね作ったりして、その上を、う
ん、滑り台とかね、
そう
やりましたよ ね。今回鎌倉作られた方も多いんじゃないですかね。
あ、できるかもしれませんね、うん、今日雪かきした雪を、うん、こうね、なんていうんですか、こう保管すところがなくて、
そう
溜めてたりするから、
そうなんですよ ね、
そこから鎌倉を作ったり、
そう、
でもほら、道路にね、雪だけは道路に真ん中に雪をね、こうどうしても
出しちゃう方
いらっしゃいますけど、
う
んうん、そこをまた凍結のね原因になって、
そうなんですよ ね、ボコボコボコボコしちゃって ね、結局滑ったりハンドル取られちゃうんで ね、
本当にそれをね、うん、ちょっと、道路に雪を真ん中まで投げないで、
うんうん、
道の隅にね、
そうなんですよね、
路肩にこう固めておいていただくようにね、お願いする、あの FM マイズの方でもお願いの放送が、ね、流れてますけれども、
はい、
うん、ね、そんな雪をぜひ利用して鎌倉なんか、
そうなんですよね、
すぐできちゃいますね。
意外とね、あの雪だるまを作るって、うん、すごいいい雪かきになるんですよ。場所を取らずに逆にまとまってくれる
ゴロゴロゴロゴロ
って、そうなんです、すごい楽に、実はあれいい雪かきなんですよね。考えた人賢いなって思って、昨日実はやったんですよそれ。
そうなんや、
うんうん、だからもうまとまってくれるから山にもしなくていいし、かわいいし、実はね、あの雪だるま一番早く雪かきできるんです。
あ、本当やね、うん、なるほど、
気がついちゃいました今年。
すごい。で、昨日の、ね、昨日のさ、雪かき、
はい、
朝一番やりました。
やりました。
朝一番の雪かきと、うん、午後の雪かき、
うん、
違うくなかったですか。
違った。
朝すっごい雪重たかった。
あれ何なんだろう、
やっぱり前の日まで降ってなくて、うん、道路が暖かかったからかな。
あ、ちょっとだから、うん、水分が多くなってたんです ね、
かもしれませんね。で、暖かかって、でか初めの積もり始め、
うんね、今朝も意外と上がパウダースノーで、下が結構もうジュクジュクのやつになってましたよね。
ね、もう雪かきするのも スコップがね、 折れてしまいそうなぐらい重い。
舞鶴の方は多分ね、 ありとあらゆるスコップを持ってるはずなんですよね。
そうですね、
どれが一番おすすめかっていうのをね、なんかもうみんなで語りたいぐらいですよね。語りたい、本当選手権したいですよね。
そう、ちょっとチェックしてしまうもん、うん、お隣さんのスコップとか、
じゃあ人がやってるみたら軽々しくね、やってらっしゃるように見えて、
次あれかを、アイスバーンがね、アイスバーンを簡単にこうゴボッと、そう行けるのとかね、
チラッと見てて買いに走ってる自分がいるみたいな
ね。私今回ねすごくいいなと思ったのが、はい、トンボみたいになってるやつ、あれがねこうスコップみたいに、うん、曲がってなくて、まっすぐだけのやつ、があったんですよ。
まだ知らないな、うん、それ。
それに鉄のね、こう押し上げるものだけがついてて、あれは下からいけるからいいなと思いました。コンクリートのところから。
それこそもガチガチになった時にパワー発揮しそうですね。
うん、
それ。
そうですね。皆さんね、雪かきで。体がボロボロかもしれませんけど、
本当にもう
痛いかもしれませんけど、
皆さんご苦労様です。
本当にもう声かけたい、
本当ね。
なのででもまだ雪かきしないと積もっててしまうので、はい、みんなゆっくりね、日本茶で一呼吸吐きながら。
ありがとうございます。本当にもうほっこりして会話 ね、
そうで、このねウィンタースポーツ、うん、はいはいというところで、はい、一つね舞鶴市からのお知らせがあるんですよ。健康ウォーキング講座、
はい、
健康の健は、はい、健康の健なんだけど、はい、幸は幸幸せ、 お散歩以上ランニング未満、親子で楽しむウォーキング講座ということでですね、こちらは舞鶴市では市民と市の職員が、
はい、
市の政策の作り方や地域での公共活動の方法によって、1年間学ぶ、政策塾を開催しています。でこれが、ウォーキング講座、日時ですね、はい、日時は1月29日日曜日、時間が午後1時15分から夕方4時30分まで、
はい、
会場の方は西市民プラザ、
はい、
あと西の商店街ですね、
はい、
で講座の内容は体力作りに効果的な歩き方やノルディックウォーキングの実習、ペアエクササイズなどと書いてあります。はい、アミペノルディックウォーキングご存知ですか？
わからないです。ノルディックなんか、なんとなく今ふと、でもわからない、
ね、ノルディックウォーキングっていうと、はい、スキーでね使うこのストック、
はい、
杖みたいなものを使って、はい、しっかりつきながら、
歩く、
そうっていう歩き方を教えてもらったり、
見たことあります、
ね、この、ノルディックウォーキング講座が行われます。はい、対象者は20代から40代の男性とそのご家族、はい、ご家族様、子供さんも参加可能ですが、小学生以上の方でお願いいたします。はい、定員は先着18家族です。
はい、
参加費は1家族につき1,000円、
はい、
で、申し込みを受けたまわっていますということで、
はい
はい、申し込み方法は、参加申し込み書っていうのが、
はい、
あります。はい、こちらに必要事項を記載していただいて、ファックスまたはメールにて提出をしてくださいということです。はい、申し込み先は舞鶴市企画政策課、ファックス番号は0773-62-5099、 0773-62-5099 です。申し込み締め切りが明日1月16日、
急がなければ
です。
はい、
はい、こちらの方の申し込み用紙はホームページの方から検索、舞鶴市のホームページから検索していただきますと、申し込み書の方を入手していただけますので、
はい、
明日16日月曜日15日夕方5時必着で申し込み締め切りとなっておりますので、
はい
はい、ぜひぜひ、ね、このノルディックウォーキング、生活習慣病や肥満、
はい、
痛風、そして突然死、 将来の健康不安を抱えるお父さんを家族みんなでサポートしませんかという健康ウォーキング講座、明日が締め切りですのでぜひ皆さんお申し込みください。ね、アミッペも、うん、なんか腰の方さすってましたけど
バレた、
うん、お腹痛いんです。
あ、バレました。私実はですね、はい、年末に人生 初のですね、うん、尿路結石というやつになってしまいましてですね、
うん、痛い。
いやもうね、激痛、あのね、あ、子供さんを生まれたこと、出産経験ある方だったら、うん、あの本当にあの最後の本当に生まれる間際の陣痛が、はい、1分間の休憩もないノンストップバージョンです。でも生まれてくるものは命ではありません、意志ですっていう、もうそのでも何かわからないじゃないですか、その時は、
うん、そう
ね、救急車みたいな。
あ、そんなに痛かったんや。
本当に痛かったですね、うん、痛かったです。でもまあ今はあの薬でまああの頑張って治療中なんですけども、たまに
うっと痛くなるよね。ね、お大事にしてくださいね。先ほどね、その尿路結石の方は何でしたっけ、お茶。
そうなんです。あと、あんまり玉露とか煎茶とかは実はあの結石がある時はですね、良くなくて、あのほうじ茶とかをそれこそたくさん水分を取ることがまず大事ですので、ほうじ茶が一番いいかなと思うんですけど、はい、
あ、ほうじ茶ね、うん、いや、ほうじ茶今日たくさん出てきましたね、
うん、やっぱガブガブたくさん飲めるんですよね。コーヒーとかでもそうですけど、カフェインがたくさん入ってると体自体が受け付けないんですよね、大量には。
あ、なるほど、うん、味もね、
そうです、うまく体ってできていて、はい、
そうなんです ね、うん、ね、尿路結石を患っている方もね、うん、きっと
友達になりませんか今日私とぜひ友達になっていただけませんか、どなたか
ね、こちらのね、はい、ショッピングセンターラポールさんにも、
はい、1階におりますので、
はい、1階にアミペおりますので、
はい、ぜひ結石仲間募集中です。
そして緑茶のこととかね、
そうです ね
またあのアミペがいるときに
ぜひ
はい、声をかけてください。本当にさあ、東舞鶴にありますショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります、はい、FM 舞鶴サテライトスタジオより生放送でお送りしております、七子ウィークエンドプラス、そろそろお別れのお時間となってまいりました。アミペ、
あっという間でしたね。
本当あっという間でした。
まだまだ喋れるのにな
本当や、まだまだ喋れるけど、ね、あの一緒に、ね、ずっとしたいねって言ってて、なかなかね、はい、一緒にできなくて、はい、初めての、
叶いましたね。
はい、またぜひぜひ、
はい、またここにも来たいと思います。
はい、またよろしくお願いします、 お願いします。それでは本日最後の曲をお届けします。
はい。